SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
世界に500カ所以上ある海外の日本庭園。日本文化の紹介や友好のシンボルとして作られ、オーストラリアにもあります。その中の一つ、南半球で最も大きいとされるニューサウスウェールズ州カウラにある日本庭園は、今から40年以上前の1977年に日本を代表する造園家の一人中島健さんが設計したものです。日豪の歴史が色濃く残る地で、ユーカリの木などオーストラリアの自然を生かして作られたこの日本庭園は、海外の日本庭園で中島健さんの代表作の一つでもあります。そのカウラの日本庭園を今週、日本から専門家3人が訪れています。庭園を守っていくために状況を視察し、今後のより良いメンテナンスのあり方を探ることが目的です。中島健さんの息子の中島博久さんが費用を出しました。専門家グループを率いるのは、滋賀県にある株式会社辻井造園の辻井博之さんです。30数年前、中島健さんの下で修行していた辻井さんは今回、庭園を守っていくために、すでに他界された中島健さん、そして中島博久さんの思いを背負ってカウラに向かいます。その辻井さんにお話を聞きます。
中島健さんっていうのはちょっと他の方と作風が違いましてね、すごく自然を大切にして作られる方なんですね。その庭のスタイル自体が、なのでその剪定一つにしても庭の作り方一つにしてもちょっと一風違うんですね。芸術家的な発想なんですよね。職人っていうのが芸術家的な発想で、庭はやっぱ美しくやっぱ育てていくもんだっていうことで、あまりこう人工的な形を嫌うとか人間の作為を嫌うわけなんですね。
日本庭園というと桜やもみじの木など日本の樹木のある庭が頭に浮かびます。しかし中島健さんは、日本のものを無理に持ち込むのではなく、海外のその土地にある自然を庭に取り入れました。その一例として、辻井さんはローマにある日本文化会館の日本庭園の植え替えについて語ります。この庭園も中島健さんの手によるものです。
そのなんていうでしょう、現地のものにあるものをうまく使って作られる、天才な方なんですよね。その現地にあるものを使って、その日本の風情を出すという作風なんですが、当時はその植物が入手が、かなり厳しかったせいか、やっぱオリーブとかフェイジョアとか、外国でよく見られる植物で構成されてたわけなんです。すると少し日本の庭園の景色のある方が来られますと、だから日本的じゃないという、なんでモミジがないの、なんで桜がないのっていう発想になっちゃうんですよ。で、やっぱその文化会館ですから、日本の文化を紹介する施設であって、庭園のガイドツアーがあるわけなんですね。でそこでアンケート取られるわけなんですよね。するとそういったやっぱコメントが多く書かれて、最後にマスコミもそういったことでちょっとバッシングしたわけなんですよ。僕らプロから見てもすごく評価の高い庭園の作りをしてるんだけど、植物だけがイタリアの植物だったっていうだけのことなのでね。
5、6年ほど前、このローマの日本庭園の樹木を日本のものに植え替えるための改修が中島家に依頼されました。当時闘病中だった中島博久さんに声をかけられ、辻井さんが樹木の植え替えを担当することになりました。しかしコロナ禍もあり、現場でしか行えない作業をオンラインですることを余儀なくされたそうです。その植え替えから2年後、仕事でアイルランドに赴いた辻井さんは、このローマの日本庭園がその後どうなったかを見に行きました。
新しい館長に代わられてて、ご挨拶かれて行ってきたんですけども、やっぱ思うように全然育ってなくて、まあ、木も枯れたり、思ってたように、まあ、なってなかったってことあって、まあ、もう一回リスタートしようかっていうことで、今回ミーティングしてきたんですけども。
辻井さんはこのローマでの話を中島博久さんに伝えます。
まあ、海外ではこんなこと、いろんなことが起きてる話をしたところ、中島健さんの一番のまあ代表作というか、まあ、遺作といいますか、カブラの日本庭園、これだけはやっぱ守りたい、まあ、3つのお庭をおっしゃられたんですね。この3つだけは絶対守、自分だけで守りたいということをおっしゃられたんです、うん、1番に言われたのがカブラです。2番目に言われたのがウィーンの庭ですね。オーストリアのウィーンの庭と、それとモントリオールですかね、カナダのモントリオールの、うん、にはこの3つは守りたいって一番におっしゃいまして、まあ、他にもいっぱいあるんですけども、なんかやっぱそこだけは中島健さんも思い出がある鬼はだと思う。で中でもカウラのことに関しては一番やっぱ強くおっしゃってて、でぜひ行ってくれということで去年から頼まれてました。
中島博久さんは今年4月、辻井さんらによるカウラ訪問を待たず他界しました。
中島博久さんは、まあ、大病を患っておられまして、うん、まあ、父から譲り受けた遺産というかを何か父のために、まあ、世のためになることになんか使えないかっていうことを考えておられまして、で私もこのローマのことがありましたので定期的に連絡する機会がありましたので、カウラのことに関しては全面的に自分が費用を持つと。亡くなられたのはね、多分ね11か12やったと思いますけど、私が帰国した翌日でしたね。びっくりしました。帰ってきてそれだけは避けたいと思ってたことが現実になってね、私はね、あと1週間で会えると思って、まあ、去年一度私お会いしてるんですけども、ずっとお会いできてなくて、このカウラの話も電話では話してましたけど、私もちょっとこのアイルランドの出張のことが立て続いてたりとか、イタリアに行ったりとかもあって、いろいろ報告したいことも相談したいこともたくさん今回持ち帰ってきましたのでね、あと1週間で会えるってそれを楽しみに帰ってきたんですけど、ほんとびっくりしましたね。
カウラでの滞在、これだけはやっておきたいということはあるのでしょうか。
一つはですね、その僕たちが関わることによって維持管理しやすいやり方を見つけ出したいなというふうに思ってるんです。もともと中島健さんの庭作りは外国人の方でもメンテナンスしやすい庭作りの仕方なんですよ。これは僕も近年気がついたんですけども、こんな素晴らしい作り方はないですよ。大抵の日本の方でしたら自分の思いを優先していろんな作風で作るわけなんですけども、後のメンテナンスより作った時の美しさをにややウエイトを置いて作られる傾向はあるんですけども、中島健さんの場合は後のことを考えて作られている、そちらの方が重きが強いんじゃないかと最近思えてきまして、っていうのは庭が崩れないんですよ。素晴らしいことなんですよ。だから今回はね、カウラの庭園も何十年という月日の中で今でも美しいじゃないですか。今私も海外によく行って日本庭園を見るんですけども、下手したら5年ぐらいで形がなくなってるとか、10年でもう森に帰ってるような日本庭園山ほどあります。その中で何十年経って形がちゃんと残ってる、美しいっていう言われるものがあるっていうのは、これは中島健さんのやっぱ作風だったからだからこそだと思いますけどもね。その中でもやはりどうしても何十年という月日の中で植物が成長していくじゃないですか。まあ抑え方の方法もちょっとまだ理解できてなかったっていうこととかを今回しっかりとリサーチして、もともとのその庭の骨格である石が据えられてるはずなんですよね。その周辺に植物が植えられてるんですけども、その石と植物の関係を ちょっと重点的に整理していきたいというふうに思ってるんです。
うん、
あとは水の流れですね。丘の上から流れてくる水の流れが竣工当時から思いますと、まあ、随分隠れてきてると思うんですよね。でその辺がまた景観が少し変わってきてるんじゃないだろうかということで、その隠れてしまった伸びすぎたところを、まあ、どのように修正していくのかっていうのは現地に行って、剪定で賄えるものなのかどうなのかということも判断して決めたいなというふうに思ってます。
先ほどのお話の中でその現地の、植物自然を使ってその日本の情緒を出すというところに特徴といいますか魅力があるというお話でしたけれども、実際カウラでも、はい、ユーカリの木が植えられていたりとかして非常に美しいですけれども、素人としてその日本、いわゆるその分かりやすい日本的なものを使わずにその日本の情緒を出すというのはどういうふうにやるのでしょうか。どういうところにその工夫を見出すことができるんでしょうか。
これは本当に難しいと思いますよ。ただそのなんて言うんでしょう、一つは私が思うにはですけども、日本の庭園って、皆さんが考えている日本庭園っていうのは肩にはまった日本庭園をイメージを抱いておられると思うんです。でも本来の日本庭園というのは形じゃなくって、そこにあるものを生かして作るのが日本の庭園文化だと思うんですよね。伝統技法って言いますか、現地にあるものを生かして作るっていうことが一番やっぱりその場に馴染む地産地消なんですよね。もともとが昔から古来から日本庭園とか石積みに関しても建築もそうだったと思います、地産地消なんですよ。それがいつの間にか流通とかが発達して、まあ、海外からも輸入も容易になったことから、いろんなものが簡単に手に入るようになってしまったわけなんですよね。するとその地域性っていうのが失われてきたわけなんですよね。するとみんなはその何か型にはまったものをモデルを見てそれを真似て作っているようなことに過ぎないんじゃないかなというふうに思ってるんです。だからその地域には地域に合ったやり方っていうのが必ずあるんです。もちろん庭園というのは生き物を扱う仕事なので、植物っていうのはその地域に場所じゃなければ生きていけないわけですから、もちろんそこにあるものを使うということが原理原則なんです。それをいつの間にか日本庭園だったら松を植えたりとか灯籠を置いたりとか筑波を置かなければなんか日本庭園じゃないんじゃないのとかね、赤い橋を作ったらなんか日本的だとかね、じゃないんですよ。日本の庭園の中にはさまざまな庭園があるんです。でもどれもが共通して言えることが、自然を大切にしてるわけです。自然の姿を、まあ、一つはその風景式な庭園ということは非常に日本人はもともと農耕民族ですから自然との付き合い方が上手なんだと思うんです。その結果がカウラのやっぱ日本庭につながってるんだと思います。もともとあるカウラのオーストラリアの景色に日本の要素を技術を盛り込んで日本的なところを少し作ると、なんか皆さんが一般の方が思い描いてる日本庭園というのは池があって鯉が泳いでたりとか、なんか入り口には大きな松があってとか、そういうことを思い描きがちなんですけども、そうじゃなくても日本庭園というのは作れるということなんですね。
今月カウラの日本庭園を訪れる株式会社辻井造園の辻井博之さんでした。カウラでの作業は5月14日から5日間の予定で行われます。辻井さんが強調するのは、海外で作られた日本庭園のその後のメンテナンスの大切さです。今回の訪問のその内容次第にはなりますが、今後はそのマニュアル作りにもつながるような、日本的な方法をどう海外で再現できるのか、その糸口を見つけたいと考えています。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。